皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり、誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど、Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第358回目。先週に引き続き山本拓真さんをゲストに招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
ポッドキャストでも言ってたんですけど、なんか本のスキャンしたやつを、2万冊？
あ、そうですね。はい、はい。
なんかデータ入ってんでしょ？
はい。
で、それを、はい、テキストで、保存されてるから、検索、例えばそのワードで検索すると、その情報がブワーッと出てくると。
そうですね。
で、そんな感じでちょっと、内容を見て、これ正しい正しくないみたいな、自分の中で判断して、なんか精査してるようなことを聞いたんですけど、すごい情報量をこう、書き集めてる方なんだなと思って、それも聞いて。
いやー、まあ、そう、なんですかね、作業量に、合う、本って読むとすごい時間かかるんで。
かかりますよね。
全然もう人間追いつけない量の本が出版されてるんですよ。宗教の話すると、あるんですけど、宗教でマーケティングめちゃくちゃうまいところに、幸福の科学があるんですけど、
幸福の科学は
ですね、信者が読むよりも本の出版されるスピードが速いんですよ。
はぁ。
だから読み切れないんです。で、いわゆるバッファーオーバーフローって言って、この、パソコンのハッキングと一緒なんですけど、大量の情報を与えると人間ってですね、こう、脳が飽和してしまう。飽和して、判断せずにもう全部受け入れるようになっちゃった。コンピューターも一緒でですね、大量のデータで、読み込めない量のですね、データを送ってしまうと、プログラムのずっとこう 見続ける、走らせるですね、コンピューター自体がですね、一旦クラッシュじゃないですけど、もうノーガードな状態になってしまうので、ある命令を、特定の命令を実行してしまうのがあるんですけど、それと同じなマーケティングをやっている会社が、会社というか宗教団体もあるんですけど、それと同じように、今世の中の情報って僕たちが認知できる量をはるかに超えて飽和状態に送られてくるんですね。も
う
TikTok とかそうなんですけど、めちゃくちゃこう、短い動画がたくさん流れてて、それをもう気に入らなかったらどんどん次々見てるわけですよ。で、そうするとだんだんですね、人間飽和状態に飲むようになっていって、一概には3000回の判断をし終わった頃に判断能力が下がってくるんですよ。もうお酒で酔っ払ったぐらいの状態になるんですけど、そうすると宣伝とか受け入れてしまう。で、商品買ってしまう。っていう仕組みがあるんですね。
はい。
その中で、あらかじめこう、情報を取得して読もうって思ったらもう負けちゃうんですよ。その時点で。もうこの流れに乗っちゃうんで。読まずにちょっとストックして、必要な時にこう引き出す方ですね。受け取る方じゃなくて引き出す方で、情報に接しないと非常に危険だなと。
はぁ、なるほど。
こう引き出すと結構面白い情報がよく出てく
る。なるほど。じゃあとりあえず、こう棚から本を出して全部こうスキャンして、はい、イメージ的には、わーっと保存しといて、とりあえずなんか気になったワードがあったらこう検索させてして、ねえ、その中で気になったものを集中的に、読めば。
そうですね、並べて読めるっていうのがいいんですよ。複数の本を。
ああ、そういうことですか。
Kindle じゃできないんですよ、それが。
はあ
Kindle がもうゴミカスなのはそこで。並べて読めないと資料としての比較が非常にしづらいですね。
山本さんらしい。山本さん AB テスト得意ってよくね言われてますけど、あ、そういうこともあるんですね。
はい、情報の比較本当にいいですよ。
で、あ、
通販業界もこういろんな情報いっぱいあるじゃないですか。
うん、
で物販さん残ってるのって質が高いっていう、うん、やっぱり言われてる
からね、うんうんうん、
そして皆さんこう比較した結果、ここはめちゃくちゃ濃いなと、最初の人たちがめっちゃこだわってやってる
ん
ですよ、
うん
うん、でそれがこういろんなとこ体験してやっとくるのに、
うん、
結構皆さん 1,2 年かかっちゃってると思うんですよ。
はいはいはいはい、あ、
行き着くのに、
はいはいはいはいはいはいはい、なるほど。
それが初めからこう検索でですね、
出てれば
質問に対して複数の回答が見れたら、
なるほど。
この人の回答あっさとかすぐわかるじゃないですか。
わかるわかる。ああ。
なので言うと僕の方からもうお客さん全部流れそうですけど、全然いいんですけど。全然いいんですけど、いっぱい比較してほしいんですよね。
なるほど。ああ、じゃあ、例えばその一人の人に言われると、あ、なんかその人いいこと言ってるから、じゃあ真似してよっていうか、なるじゃないですか、大体。
はい。はい、それでもいいんですけど、もちろん。遠回りですよね。
なるほどね。ちゃんと比較しないとね。
そう。
はあ。
本当にわかるんですよ。そのいろんな人たちのいろんな言ってることが、
うん、
一番良くて賢いのか、考えてるのか。
はあ。え、それって今でもやるんですか、その検索っていうか。
やります。もうそれで出来上がったのが今の人事制度ですね。
ああ、そう、人事制度の話もしてましたね、ポッドキャストでね。あれもなんか面白かったです。あ、それ比較でやったんですか。
はい。結局、何が正しいのかちょっと分かんなかったんですよね。
うん。
いっぱい調べてみて。で、社労士さんからはこういうのがいいとか。
うん、うん。
なんか今三六協定っていう法律があってとか、なんかいろんな情報出てくるじゃないですか。
出てくる
とかでも。
うんうんうん。
でもね、Google はなんかよくわかんない SEO で変な感じになっちゃってるし。
あ、そっか。
役に立たんと。
ああ。
そしたらまあ本を全部買うわけですよ、一旦。
へぇ
ー。人事系の設計とかの本を。
はいはいはいはい。
で、なんとか入門とかね。もう非常に小難しい経済学の本から、
うん、
すごい簡単な本まで全部並べて、例えば、
はい、
評価制度とか評価項目とか、っていう検索をしたときに、まあ一つの評価、まあそういう並べたときの情報の判断としては、ね、一、
うん、
つは数字が載ってることって結構大事にしてます、ね。例えば何パーセント改善したとかね、
うんうん、
どのぐらい収益が上がったかとか、
うん、
それが書いてないビジネス本がめちゃくちゃ多いんですけど、
うん、
科学的計測なしにビジネスを語ってる時点でやばいじゃないですか。
確かに。
僕ら金儲けやってんのに、うん、ふんわりした、なんか、うん、なんとか性とか、人間性がとか、なんか、社会性がどうのとかですね。文系の人たちが書いてるような。
うん。
いや、なんも儲かんのっていう、関西弁でツッコミが入れたくなるような。
うんうんうんうん。そういう情報も入ってるわけですね。
まことしやかな。情報がいっぱいあるんですよ、世の中に。本当に。
なるほど。
だからもう10分の1ぐらいになるんですよ。
うんうん、
それだけで。
なるほど、なるほど。
で、10分の1になって、さらにそれが再現性があって、うん、他の業界でも使えそうで、
うん、
っていうこう、横展開できそうな、ものっていうのを、自分の会社の中で実験してみて。
あ、
うん、通販の本でも、本当に、しょうもない本がいっぱいあって、しょうもない本出してもしょうがないんで、めちゃくちゃ良かった本が、
うん、
今もう、プレミアついてるかもしれないんですけど、
はいはい。山本さんおすすめの EC 本。
はい。ですね、本当大昔、通販勝ち組が教える。
通販勝ち組が教える？
売れる仕組みはこう作れっていう、これ読んだことある方いらっしゃるかな。
通販勝ち組が教える、売れる仕組みはこう作れ。
岡崎太郎さんですね。
はいはいはいはい。
この人の本は、その頃の通販本の中では結構、突出してましたね。
はいはい、今、うん、検索しました。
まあ、最近ですね、それこそ北野達人さんの本はどれも良かったですけど。
うんうんうん。
大昔で言うと、この人の本なんかは、
うんうん。
どの写真だとどうなったとか、
うんうん、
どういう顧客の感想文の書き方がいいかとか、
あ
すごい、今、そういうアドバイスないんですよね、どこ見ても、
うんうん。
昔の通販の人たちって、やっぱり知ってるんですよね、いっぱいテストしてて。
2003年の本ですね。ああ、なるほど。
ヒズル感の出し方とか。
なんでしょうね。
顧客が文章を信用して商品を買うのはリアリティだ、みたいなね。話で、リアリティとはどこかっていうと、細部。地域の名前とか。とか、成分の名前とか。
はいはいはい。
年齢とか性別とか、その人一人一人の人生とか、そういうどうしよう、どうでもいい、非常に細かい情報が人にリアリティを感じさせるみたいなところですね。岡田さん言ってらっしゃってですね。
なるほど。
これ未だに本当にテストすると成約率が上がるので。
上がる。
はい。知らない方はぜひ、アマゾンではなかなか見られない、こう、カタログ通販とか紙の通販の頃の情報ですね。
1
円で単語も出てますんで、今のうち
です、ね。そうですね、これ1円になってますね。
はい。めっちゃおすすめです。
へ
ぇー。もう本ないんです。
へぇー。
っていうふうに、こう、僕がその頃から調べた中では、はい、これとかはお
すすめ。
あとデザインとかで言うと、まあ、何度も皆さんにお伝えしてるかもしれないですけど、郵便局の、
うん。
郵便局やってる DM 大賞ですね。
DM 大賞？
はい。これもまた URL 送りますね。
大賞。
郵便局がやってる DM 大賞ってのがありまして、こちらはですね。
はい。
日本 DM 大賞は郵便局がデータを握ってるわけじゃないですか。
はい、
DM を送って帰ってきてみたいな。
はいはいはい。
で、どんな企業が何パーセント上がったかみたいなんですね。
ほうほうほうほうほうほう。
例えば、これ第35回の入賞作品なんですけど、金賞のところに出てる、KEC っていう広告主がやった、ルタオ、あ、いわゆるチーズケーキですね。
うんうん。
ルタオのパスポート型 DM ですね。そうすると売り上げが234%。
本当だ。
だから2倍ですね。2.3 倍か。っていう DM はこんなんですよっていう紹介、数字と一緒に紹介してくれてます。すごくないですかこれ。
へ
ー。これ過去検索いっぱいできるんで、業種業態も検索できるんで、どんなデザインにしたら売れるか、どんな同梱物が売れるかの答えがもうここにあるんです。
なるほど。これめちゃくちゃ役立つじゃないですか。
めちゃくちゃ役立つんです。これも。検索してください。ぜひ。検索も下の方にあって、入賞作品検索ってのがあるんです
けど。あ、本当だ。
はい。
あ、本当は過去資料集ダウンロード。
はい。はい。あ、資料集はもう絶対ダウンロードしててください。めちゃくちゃいいですから。僕も全冊買ったんですよ。もう4万円ぐらいかけて買って、さらにそれをスキャンして、取っといたのが、
うん、
今ダウンロードなのみたいな。しかもただ、ふざけんなとか思って。
これちょっと URL 皆さんに載せて見てもらいましょうか、これね。これめちゃくちゃ良いじゃないですか。
はい。めちゃくちゃ良いですよ。
面白い。あ、そうなんだ。いや、DM やりましたよ、でも山本さん。
やりましたよね。
やったけど、あ、ここちゃんと見ない。こういうの見てやんないとダメですね。
ダメです、ダメです。何言ってるんですか。もうすでに自分たちがやったことは、
うん、
昔の人たちを積み上げてますから。
積み上げてますよね。
積み上げたものを
知ら
ないと。
そうですよね。積み上げたものを、情報こうやって出てんだから、それの結果、いい結果だけ真似すればいいんですもんね、だってね。
真似して、より進化させるのが僕たちの世代の責任なので。ありとあらゆるものを使い倒して、最高のものをさらに改善するみたいな。
これはすごい。
うん、
これは有益ですね。超有益っすね。これだってこれいろんなジャンル使えるじゃないですか。
そうなんです。もう全ジャンル使えるんで。
ね
え。
自分に合った
公式ツールにしたらもう今回いいんじゃないですかね、物販さんで。
本当にね。
はい。
面白。
結局まあ、そんなこんなで。
うんうん。
いろんなビジネス全部に通用するというのは先ほど、 ね、菊さんもお話されたと思うんですけど、
うん、
それがですね、
うん、
いろんなビジネスに一番通用するのは何かっていうのを、うんうん、結局思い至るわけじゃないですか。
うんうん、
でも僕もいくつかの事業をやっていて、クライアントも結構いるので、うん、クライアントのビジネスも自分のビジネスも全部、同時に売り上げ上げるには、どうすればいいだろうと思うんですよ。
うんうん、
業種業態違
う、うんうんうんうん。
その一つが、いわゆるマイクロコピーというより、カーポって全業態一緒ですよね。
うんうんうん、
で、まあ、デザインの共通項もいくつかあるんですけど、それがトラストフォーマットとかダークパターンっていうやつ。
うんうん
うん、で、まあ、最近、お医者さんとか歯医者さんとか、
うんう
ん、なんかいろんなお坊さんとか、
うん、
それこそ宗教やってる方とかですね。
うん、
あとなんだろう、スピリチュアル系とか、まあそういう占い師とか、うん、いろんな方も相談来られるんですけど、アーティストの方も来られるんですけど。じゃあその人たちにも同時に全員売り上げ上げるとしたらどんな方法があるか。
はい。
ってなって行き着いたのが人事なんですよ。人材とか、採用と、
ああ。
じゃあ全部上がるじゃないですか。
まあ確かにみんな苦労するとこですもんね。
で、実際1億超えれない通販業者さんの多くがもうそこでまずいってますね。
はいはいはいはい。
売り上げ1億ぐらい前後ぐらいで一旦つまずくんじゃないか、うん。3億超えようと思うと必ず人のところは壁があるんで。
ありますよね。
まだ全然でもないけど、まあまあ、アマゾンはそれが恐ろしくこう低いというか、人を拡大しなくてもどんどんビジネス拡大できる。とても素晴らしいだと思うので。
うん。
一人でも結構いけるらしいんですけど。
うん。
うん。そこは、そうですね。まあ、とはいうもののアマゾンもすぐ相乗りされちゃうから。
結局独自のメインも。そうですね。真似されちゃうしね。
なってきますからね。
うん。そう。
まあ、うまいですよね。仕組み自体がうまい
です、ね。うん。そうですね。
アマゾンさんよくできてる。
うん。
まあ、そういった形で人を、まあどうするかっていう話に移っていくんですけど、
うんうん。
人も結局商品の購入と一緒なんで、
うん、
人を採用するための LP があって、人が応募するためのカートというかフォームがあって、
うん、
通販と一緒ですよね、やってること。
確かにね。
採用、応募する人たちがどうやって検索するかみたいな。う
ん、確かにね。
文章の書き方とか。もう一緒なんで。
確かにね。
するとこう
一緒ですよね。
だんだん全部のビジネス一緒じゃないかってなって。
それね、すごく思うんですよね。物販やってると結構、あ、他のビジネス役立つなっていうの結構あるんですよね。
ありますよね。
うん、あるある。
あれ、ほんとすごい。だからもう物販人たちもそこそこ成功すると、こう、皆さんこう不動産に行くようになるんですよね。
小田さんもね、そうだし。
そう。
うん。山本さんもやってるんですか？
いやー、まあこれ、もともと僕不動産もやってたんで、
ああ、やってたんですね。
マーケティング会社もやってましたし、不動産会社もやってたんですけど。
うん。
まあ、どっちかというと、まあ、自分の授業、今はもう M&A したりする方が、単価が高いので、あと利益率も大きいので、
うん。
まあ、そっちかなと思ってますけど。
へ、
会社を売ると会社を買うとかですね。
はいはいはい。
なんか、まあ、いろんなもの売れるってなると、本当に。
うん。
会社、まあ、というか、単価高いやつですね。
うんうん。
僕、本当にいろんな通販やってたんですけど、客単価高いビジネスほど、人材の拡大をせずに済むので、とても楽なんです。
はいはいはいはいはい。
不動産って、めちゃめちゃ単価高いんで、一棟ものの不動産がどうとか。
うんうん。
それほど組織だってやらなく、まあ、やった方がいいんですけど、やらなくても、うん、個人で単価高いから、年間何千万、何千万と、一取引で発生すると。
うん。
それが3回も4回も取引すれば、
うん、
もう億単位の収入になるわけですよね。
うん。
ですので、まあ、単価高いビジネスやるっていうのは楽っていうのは、まあまあ分かりやすい話です。
うん。
実際、ネット通販でフランチャイズっていうのを展開したところがあるんですよ。店長さんをたくさん立てて、
うん。
で、その店長さんたちで競争させるっていうのをやってたんですよ。
うん。
で、商品の流通は全部我々がやりますよと。
うん。
あなたはこう、商品を出品してお客さんとやり取りするだけっていう、店長 .com っていうサービス展開を デジタルリテイリングという会社で立ち上げをやってたんですけど、
はいはい、
でその時に、まあ、何パターンかの店長さんに分かるわけですよ。めちゃめちゃこう、いろんな会社さんの価格を調べて最安値を狙う店長さん。
はいはい、
一方でこう、自分のこだわりの好きな、キッチンアイテムを売る主婦の女性。
はいはい、
まあ、商売しろと思う。どっ
ち
の女性と。で、これ競争していったんですよ。
はいはいはい、
でそうすると、価格安い人が必ず負けていったんですよ。不思議でしょ、
はいはい、
価格高い方がすぐお客さん浮気して、
うん、
いや絶対潰れるよねってなるんですけど、
うんうん、
まあ楽天とかヤフーで競争すると、
うん、
やっぱ店長さんの思いとかですね、
うん、
全く同じ品番でも信頼できるお店かどうかみたいなところ、
うん、
あと画像の綺麗に撮る撮り方のこだわりとか、
うん、
そういうのやっぱり価格高くても買ってくれてたりしたんですね、うん、
はいはいはいはい、
あと大量発注、結婚式で使いたいとか、
はいはいはい、
うちのスクールで使いたい、なんか選んでほしいって言った時に、
うん、
やっぱ専門家として選ばれるようになるんですよ。
はいはいはいはい。
で、あらりが高いから広告を回せるんですよね。
なるほどね。
で結構成長してたんです。一方でこう、すごい極限まで安売りすると、ほんと極限まで行ってるんで、
いや、
もう回すので精一杯で全然ギャバ取れないみたいな。
はいはいはいはい、はい。
広告回せない。
うんうん、
なのにクレームすげえ多いと。
あ
その対処に追われるみたいな。
うんうん、
まあ、その辺アマゾン全部解決したから、
うん、
アマゾンだと安い方が勝つんですけど、
はいはいはいはい、
同じ商品だしね。
はいはい、なるほどね。
まあ、楽天ヤフーとかだとそういうような、誰かとかこだわりで単価高くした方が勝つみたいなところはありました。
うんうんうん、
で考えたときに、
うん、
世の中でネットを含めて取引できるのが一番単価高いのなんだつって、
うんうんうん、
不動産だってなったんですよ。
うんうんうんうんうん。
それで不動産の取引の会社に入り込んでやったのが、
はいはいはい。
30ぐらい、
うんうん、
31人の時ですね。にもう入って、
はいはい。それ社員として入ったんですけど、
社員として入りました。上場していた不動産系 IT の会社に入り込んで。
ああ、はいはいはい。はい、
で、まあ、まあ、いろいろ不動産取引見てたんですけど、
うん、
結局その、一つの商品に対して、1年ぐらいかかるんですよ。
うん。
ゴミから販売まで。
はいはいはい。
で、1年かかって、利益率 1% みたいな。
あー、きつ。
取引で言
う
と。で、まあ、借金で回してるから、実質、まあ、わかんないんですけど、
うん。
いやー、まあ、きついんですよ。本当に。
金額はでかいけど。
でかいけど。
1% でもその金額はね。
でかいから、まあ、なんとか回るって感じ。
でも、率 1% だと、なんかあっという間になくなりそうですね。
そうそうそう。で、まあまあ、それこそ本当に、博打じゃないけど、一等物件って出るときにしか出ないとか、安定したその供給がないとかっていうのがあるので、うん、まあ片手間にやる分には別にいいかもしれないです。出物としてやる分にはいいんですけど、
うん、
まあ安定拡大とかってやると、まんま組織だってやっていかないといけなかったりとか、するんですね、
はいはいはい。
逆にこう価値のないものを大量に売りさばくっていう方を強化したりとか、
うん、まあ、
そんな風になっていくんで、
はいはいはい、はい。
まあ、その売上額としてはめちゃくちゃでかいんで、
はいはいはい。
費用が伸びたように見えたりもするん
で、はいはいはい。
とするとですよ。
うん。
その 1% の数千万だったらもうそれこそ数十億回さないといけない。
うん、うんうんうん。
いろんな人たちが関わる。
うんうん。うん。
いや、これは良くないなと。
良くないなと。
これよりも利益率 100% の商売やった方がいいんじゃない
かな。はいはい。なるほど。
で、当時、
うん、
本当に個人情報漏洩してどうしようもなかった情報商材のダイレクト出版って会社にですね。うん、
ダイレクト出版、はい、
はい、
いいですね。はい、
そこにコンサルティングで入りまして。で、まあ、利益 100% の商売やろうということで。はい。まあ、手伝、中で入りながら手伝って。で、まあ、社員にもなってくれって言われて、なりまして。
はいはい。
それも結構いろんな商品売りました。
や
っぱ、まあ、売り率 100% の方がいいなっていうのはあります。
なるほど、なるほど。で、あれ、そこででしたっけ？ダイレクト出版で、その、マーケティングやるか、マネージングやるか。
そうですね。マネジメントやるかっていう分かれ目があったんです
って言ってましたよね。
はい。
あの、ポッドキャストでね。
うん、うん。そうですね。
そうそう、そこもちょっとね、興味あ、聞いてました。興味深く聞いてました。
ありがとうございます。
うん、
まあ、そこで、まあ、マネジメントの方を選択しました
、ね。選択したってことですもんね。はいはい。
マーケッターはどっちかというと、まあ、一人でやってんで、まあ、かっこいいはかっこいいんですけど、
うん、
まあ、マネジメントの方が競争が少ないというか、
うんうんうん、
まあ、楽して得するんじゃないかっていうところ。
うん、いや、そこ、なんで興味が、興味深く聞いたかというと、俺絶対マーケティング行くじゃないかと思ったんですよ。その話を聞いてるときに、
うん。
でも、マネージメントって言ったときに、あ、ちゃんと落ち着いてこう状況を見てるんだなと思って、山本さんが。
もうこまあ、怖、中にもいっぱいマーケターいましたから。
ああ。
で、その人たちがこう、めちゃくちゃリスペクトできるかっていうと、っていうところもあったし。
はいはいはい。はいはい。
やっぱなんか、僕は外から入ってきたんで、
はい。
ライティングの、ね、
うん、
処方も知らずにみたいな。
うん。
結構、セールスライティングっていうね、書き方を知らないとマーケッターとしてこう一人前じゃないみたいな、よくわかんない。
うん。
修行みたいな感じがあったんですよ。
うん。
これも科学的じゃないなと結構思ってまして。そんなよりカートを変えた方が売り上げ上がるのになって思ってたんですよ。
はいはいはいはい。
まあ、AB テストもしてなかった
んですよ。
当時、彼らが入った時は。
うん、
あ、僕が入った時は。なんで、まあ、そこのマーケッターもなんかちょっと違うな、っていう感じで。というところで、まあ、マネジメント。まあまあ、いろんな方に相談はしたんですよね。
うん、言ってましたよね。うん。
まあまあ、その、相談した人が、いや、こっちがいいんじゃないかと。まあまあ、確かにというところもあったので。今に至ると。
それが分かれ目だったって言ってましたもんね。
分かれ目だったですね。大変だ
った
ですね。
ま
あ言っても負けでしますけどね。
うん、うん。
もちろん。今も
スタート。そのベース、マネジメントのベースがあるからマーケティングもうまくいくみたいなところもあるんじゃないんですか？
そうね。
ですよね。
はい。
うん。ですよね。
ありますね。もう女の子を口説くところから、商品を売るところまで結局、AB テストを繰り返した人たちが真実を知ってるんですよ。
なるほど。非常にわかりやすいです。
本当に、街のナンパ師はすごいですよ。テスト回数が一番多いので、一番お客様の足を止める方法を知ってますので、
あ
で、セールスマンも飛び込み営業とかめちゃくちゃしまくってる人ほどやっぱセールスの達人になっていきます。
百戦錬磨をね。
百戦錬磨に。それ人間心力を理解して、商品売るっていうところに至るんですけど。
なるほどね。
まあ僕たちはそのエッセンスをね、しっかりもらえるので、うん、
はいはいはい。
どういう声かけをしたのかとか、どうやったらお客さん商品買ったのか。大量なデータベースをこう組み合わせていくとですね、
うん、
ある業界とある業界がちぐはぐだったりするんですよ。
うん
うん、例えば、そうだな。ショッピングカードとか、
うん、
Amazon の人だってもうほとんど見てないと思うんですよ。
うん、
あと中身の構造とか。
はいはい。
でも、ゾゾタウンがあれだけ売り上げ上がったっていうのは、
うん、
九州の新たなっていうウェブ制作とか、
はいはいはい、
パートの中とかをしっかり改善してた会社を買収したんです
ね。あ、そうなんですか。
新たなを買収して、ゾゾテクノロジーズにして、
うん、
日本中の他のライバルのショッピングモールとかの開発者、うん、ショッピングカートの開発者を全部ヘッドハントしたんです。
はぁ。
他を開発できなくして自社のカートだけ改善しつ
つ。なるほど。なるほど。
めちゃくちゃそれ伸びますよ。
はぁ、なるほどね。
で、前澤さんが辞めてからカートが悪くなって、クレジットカード会員を進めるようになり、
あ、
なんか、注文も名前と名字が別々にわざと分かれて、昔くっついてたんですよ。
うん。
最小の単位で入力が終わるようになってたんですけど、
うん、
今はもう事前登録させるとかってもう最悪な
流
れになってて、
うん、ああ、
マッキンゼかとか入ってらしいんですけど、
うん、
なんか外資系コンサルいけてないなと思ってですね。
ああ、なるほどね。
そしたら2018年から利益めちゃくちゃ減ってるんですよね。ゾゾタウンの。めっちゃ面白いですよ。
あのなるほどね。いろんな角度から見ると面白いですね、でもね。
ね
え。へえ。
っていう風になると、こういろんな業界の いろんな、まあゲーム業界だったりとか、
うん、そうですね。
何かもそうですけど、こう組み合わさるとですね、うん、あの、物販の人たちがもうすぐ見逃してるところっていうのが、
うん、
やっぱり出てくるわけじゃないですか。
出てきますね、出てくる、出てくる。
さっきのゲームのね、ユーザビリティガイドを見て作ってる人なんか一人もいないし、
そうそうそう。
お客さんの注目を引くための声のかけ方を一生懸命やってる何パ所ほど、広告バナーを研究してないし。
そうそうそうそう。
顧客にこう価値を伝えるブランディングっていうのは、うん、ナンパ師もうまいし、ハイブランドの人たちもうまいけど、一般の通販の人たちは全くそのやり方知らないんですよ。
知らないね。
でもこう、お姉ちゃんにモテるとか、ナンパでモテるっていうのは、自分の価値を上げることだってするんですよ。
うん、
どう会話の中で価値を上げるか、見せ方で価値を上げるかっていう話なんですけど、
うんう
ん、めちゃくちゃうまくやってるんですよ。
はいはいはい。
で、ハイブランドの人たちも、それをするために、一番、なんですかね、お金持ちで有名な人に、
うん、
すごい担当者つくんですよ、べったり。
うん、
例えばその方がお金持ちでお金を使ってくれて、ファッショナブルで有名な人って、まあ女性の方が多いですけど、うん、女性の富豪に対してですね、うん、フランス人の超イケメンの担当者がつくんですよ。うん、で、結構一緒に生活するんですよ。っていうか、愛人みたいになるんですよ。で、商品をどんどんどんどん押し込むというか。しかもこう、それも、ただ売り込むだけではなくて、ちゃんとその人の誕生日パーティーには、演出をしてあげたり、手配をしてあげたり、小間遣いをしてあげたりするんですよ。
気遣いができるんだ。
めちゃくちゃする。
はぁ。
で、そうして、その人が輝くように、自分のブランドで買って。
あぁ。なるほど。
まあ、その人がインフルエンスしてくれて。
なるほど。
負けた人は勝ちたいからですね。
あぁ。
っていう風なですね、繰り返し。それがまあ、さらにインスタとか動画とかになっていって。
なるほどね。
拡散していくと。それがもう、価値が高い人たちが使ってるから、私たちが。その中身に入りたいならこれを買うべきだなって思っちゃったんですよ。そういうパーティーに呼ばれたらどうしようって思っちゃうわけです。
なるほどね。
うまいなと思って。
なるほど。へ
ぇ、うん、今の物販ってこのね、組織自体も非常にこう、うん、実力ある方がたくさんいらっしゃる。
うん。
実力ある人になろうと思ったら、物販に入らないといけないんじゃないかってみんな思う。
うん。
とてもいいブランディングだと思います。
うん、うん。
めちゃくちゃいいブランディングだと思います。
うん。
他の、ね、なんか、大手の、楽天だけに対してやっている、EC コンサルの会社さんとかも、
うん。
すぐは自慢するけれども、
うん。
じゃ成功者がどうなのかって結構微妙だったり。
うん。
いろんな経営者会顔出しても、なんか、うん。よくわかんない。
うん。
二代目、三代目の、
うん。
お父ちゃん、母ちゃんみたいなところばっかりで、なんかいまいち参考にならんなと。
そうですね。はいはいはい。
そんな中でこう特化して、結果を出していて、うん、まあ、いわゆるレジェンドと言われる人たちをこうね、セミナーなんかもされて、はいはい、あと、素晴らしいブランディングをしてるなと。で、本物っていうのを打ち出すところとかも、あ、うまいなと。一人がやるより複数がやるっていうところも非常にうまいな。
そうですね。これ
ブランディングですよね。
そうですね。
で、そのブランディングの、こう、価値の付け方みたいなところが、本当にツアーの人たちは、なかなかこう、アイデアが少ないというか、ボタニストさんとか、そういう意味ではうまいじゃないですか。あれ、大阪の方が経営者なんですけど、
うん、
海外からロハスのシャンプーを、ね、仕入れて売ったように見えてますけど、実際は、海外の楽天で売って、
うん、
そこで1位を取ったのを逆輸入というか、
うん、
そういうように見せかけた。
見せかけた。
皆さんでもすぐできることで言うと、こう、例えば世界中のポップアップストアですね。
うん、
有名な百貨店とかでも、ポップアップは数万円から数十万でできるので、
うん、
広告費だと思ってですね。まずそこで出す。
はいはい、
それ出したやつを、日本でプレスリリースする、
うん。
で、それが日本でついに発売されますと。
うん、
いうステップ取るだけでですね。アメリカでも大人気と、全米で人気のとか。出せるんですよね。で、フランスでとか、フロムパリとかかけちゃうんですよ。日本の商品なの。なのに。
なるほどね。
ブランディングの付け方がまあまあうまいなと。
なるほど。
いや、この辺抜けてたんですよね。
い
や、今でもだから抜けてらっしゃる方結構多いので、ブランドの。
はいはいはい。
うまいと思うけど、ウーフォスさんとかうまいんですよね。ウーフォスさん広告使わずに海外の、
うん
総代理の、いわゆるゴムのサンダルを、年間8億くらい売ってるんですよね。
すごい。
広告費ゼロですよ。すごくない？
すごい。
で、このやり方とかこう調べると、まあいろいろと、まあウーファスの社長さん自体言ってるんですけど。はい。インフルエンサー、専門家、有名人、その辺をどの順番でどう使うと一番拡散するかみたいな。そのステップが、まあ、しっかりと、まあ皆さん持ってらっしゃる、再現性持ってやってらっしゃるので、
ね、
その辺もぜひ、調べてみても面白いかもしれないです。
なるほど。はい。ちょっと、山本さん、ちょっと、時間、もう本当にいろいろ話尽きないんですけど、
尽きなりましたね。
まあポッドキャストの方の URL も貼っとくので、また詳しく、山本さんのことを、内容ね、聞きたいって方はそちらで聞くと、また、山本さんの奥深い話がまた聞けますので。
ありがとうございます。
はい。ではでは、時間になりましたので、はい、山本さん、次のお友達を、はい。公開していただきたいんですが。
次はですね、もう、なんか、セミナーをされてらっしゃる。
はい、はい。
方で、
はい。
佐木勝也さん
。はい、はい、はい、はい。
っていう方ですね。はい今ですね、はい、Facebook でメッセージ送って断り続けてきたのに笑ってた。山田さんに言われたら断れないってことで。OK 出ました。
出ました。はい、よかったです。
勝也さんですね。非常に Amazon の、マーケティングとか検索とかが、めちゃくちゃ上手くてですね、感動しました。もうこういう、マニアックな人、最高ですね。
はい、はい。わかりました。
はい。ぜひ、大阪の商売人の方。
はい。
僕も大好きなので、はい、皆さんも今の話を聞いていただいたら、目から鱗が落ちるんじゃないか
と。わかりました。じゃあ次は、佐木さんをゲストにお招きしたいと思います。はい、じゃあ、山本さんの方からその佐木さんの方に一言メッセージ、伝言をお願いします。
はい。はい、そうですね。佐木さんの、奥様はですね、シワ取りパッチでむちゃくちゃ取れたらしいんで、
ほう。
これも僕がお勧めしたんですけど、今度はぜひメディキューブの、皮膚を改善する、その電気のやつですね。
メディキューブ。
メディキューブのローラー。
ローラー。
あれをぜひ、サキさん自身もぜひ使ってほしいなと思います。
あ、サキさん自身もね、はい。奥さんだけじゃなくて。
はい。はい。だからもうね、めちゃくちゃ、もう、ほんとはほっぺらの角度が変わるというか、顎が鋭くなります。どうでもいい話。
わかりました。じゃあ、その点をお伝えいたします、
はい。ありがとうございます。
はい。じゃあ、山本さん、本日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい。また引き続き物販の方ではよろしくお願いします。
はい。
はい。はい。ありがとうございました。
どうも。
はい。